もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい。
今日どんなご相談でしょうか。
母親が亡くなりまして、
はい。
それに関する、ま、あの、葬儀の費用とかですね。
はい。
あと、ま、相続ですか。
はい。
それに関してのちょっとご質問なんですが。
はい、はい。どれほど前にお母様はお亡くなりになったんですか。
3ヶ月前ですね。
3ヶ月前。
はい。
おいくつでお亡くなりになったんですか。
96歳です。
あ、96歳。
はい。
まあ、長く人生を生き抜かれましたね。96歳。
そうですね。はい。はい、
そしてあなた様おいくつですか。
64歳です。
64歳。
はい。
あなた様はご長男ですか。
いや、三男です。
三男。
はい。
三男。ご兄弟は。
私のすぐ上に姉がいまして、
はい、
67歳、
はい、
でその上に実家の後を継いでおります、
はい、
次男が69歳、
はい、
で20年前に亡くなったんですが、
はい、
長男、
はい、
でこの長男の子供たちは2人今おります。
あ、そうですか、
はい。
ご長男は20年前お亡くなりになった、
はい、
そしてお子さん2人がいらっしゃるということですね、
はい、
でこのお子さん2人はもう独立してらっしゃるのか。
独立しております、
はい。じゃあ、末っ子ですか。
はい、はい、私末っ子です、
はいはい。そしてその葬儀の費用、まずその葬儀の費用というところなんですけども、
はい。
これは今何が問題になってるんですか。
まず、母親が残した遺産があるんですけど、
はい、
そこから法定相続人と言われる私たち兄弟に何の話もなくですね、
はい、
葬儀費用がそこから出されたんですよね。
誰の手によって。
次男ですね、
はい、後継ぎの次男が
後継ぎの、はい、
葬儀の費用をお母様の遺産から出したと、
はい、
これ大変失礼ですけどどれぐらいの額なんでしょうか。
向こうから通知来てますのは全て含めて480万円。はい。
この結構大きな葬儀ですね。
そうですね。
参列者の方もたくさんいらっしゃったんですか。
いや、100人弱ぐらいです。
100人弱ぐらい、
はい。
でこれはお香典とかももちろん来るわけですよね。
もちろんいただいております。
はい。そのお香典は、費用の何か足しというか後でこう計算されたわけですかね。
香典としましては、
はい、
まあ、80万弱ですか、
はい、
の金額になってます。
金額、うん、
はい、
でその計算というか、お金の出し入れは次男がやったと。
そうですね、
はい、で、はい、これは事前に、あなた様にも お姉様にも相談がなかったと。
もう一人で全て取り仕切りまして、
はい、
で葬儀社とか、まあ、お寺さんはもちろん檀家ですから、
はい、
あれなんですが、葬儀社なんかはすべて兄が一人で仕切りました、
はい、うん、なるほど。そしてもう一つ遺産の問題ですかね。
はい、
はい。これが現在どういう状況なんですか。
これは、まあ、兄がですね、
はい、
母親の通帳とか、
はい、
カードとかはすべて自分で所持してまして、
はい、
で私たちにはただ3日前に、封書が来まして、そこに、母親が残した金額っていうのが書かれてたんですが、
はい、
ただこれがどこまでの本当の金額なのかは全然こっちは確認のしようがないんです。
うん、そのご次男お兄ちゃんにですね、じゃあ通帳だとかそういうものを 見せてくれと。
で3日前にですね、
はい、
向こうから封書が来まして、その次の日にこちらからやはりはがきを出しまして、母親が残したものの目録が欲しいと、
はい、
でそれを精査した後で、遺産について話し合いたいということを書いて出したんですね、
はいはい、
そしたら昨日メールが届きまして、通帳はいつでも見せるからいつでも来いっていうふうに書かれてたんです、
はい、
うん、
はい、
ただそれだけで、
じゃ
あこれから目録用意しましょうとかそういった文面は何もなかったんですね。
うん、
ただ通帳見たかったら来いと、
はい、
るだけなんです。
お母様の遺産というのは、通帳、まあ、あの銀行のお金ですね。それと、証券とかそういうものもあるんですか。
いや、証券はないと思います。
証券ないですか。そうするとあとは土地とか。
この話は19年前にちょっと遡っちゃうんですが、はい、父親が亡くなった時にですね、
はい、
やはり遺産相続の話になりまして、この次男が母親の分も含めて全て一人で相続するということになったんです、
はい、
でその時にもちろん父の預貯金と土地ですね、
はい、
それらは全て兄名義になったわけです。でその時の約束として、
はい、
私と姉は遺産相続の放棄をするから、
はい、
母親の面倒はですね、
はい、
兄が全て見てくれるっていう約束をしたんです、
はい、
で今回、まあ、今日に至ってたんですが、
はい、この約束というのは書面で交わした約束ですか。
いや、その時はもうただ兄が反抗してくれっていうだけで、
それで反抗してしまった。
押しました。その時には別に私たちは父親が残したものを分割してまで欲しくないと思いましたので、で、まあ、兄からはじゃあ反抗代ってことで10万円だけいただきました、はい、
そして
その時は話終わったんです。
それはそれで終わったんですね、
はい、
でこれはまあじゃあその後トラブルにはなってないわけですね。
その時点では全然なりませんでした、
はい、そして今回は、まあ、別にお母様の遺産であると。
はい、
立ち入った話ですけどね、この金額っていうのは大体いかほど書かれていたんですか。
まあ一人当たり200万前後の残された金額だと思います。
まあみんなで割ったとすると、
はい、
まあ、それをつまりご次男としては割って与えましょうっていうことですか。
それが3日前に届いた書面でですね、
はい、
一番最初に書かれているのが、
はい、
まあ、ちょっと読み上げますけど、
はい、
母の葬儀に関する経費の収支報告書と生前書き残した遺書の写しを同封いたしますっていう書面がありまして、でこれをもって母に関するすべてを清算させていただきますので、ご詐称のほどよろしくお願いいたしますっていう、まあ、文面が書かれてたんですね、
はい、
でここの一番下に私の郵便貯金の口座に10万円を振り込みますと、
はい、
これで全てチャラですということなんですね。であとは、母親の遺言書っていうなんか便箋に書かれたコピーがですね、
はい、
入ってまして、ここには、私が亡くなった時について残った金は全部、まあ、この次男に相続させますってことが書いてあるんです。で、まあ、これ実質でもちろん年月日と母の署名ですね、そこに印鑑は押してあるんです。
それで、このお父さんが亡くなってから19年間ね、
はい、
あなた様はこのお母さんと次男が暮らすご実家に頻繁に通われていたんでしょうか。
もちろんちょくちょく行ってましたし、で母親がまあどこか出かけたいということであれば、
はい、
まだ足腰が丈夫だった時は一緒に行ったり、
はい、
そういったことは兄弟みんなやってました。
つまりその実家と縁が切れたわけではなかったわけですね。
全然、
まあ、しかし実際には一緒に暮らしていた次男、
はい、
が全てのまあ親のまあ遺産を自分のものにしてしまったと、まあ、シンプルに言うとそういうことですね。
はい、そうです。
で何が一番いい方向なのか、
そうですね、
それでは今日の回答者の先生に相談してみますか。
あ、お願いいたします。
はい、紹介いたします。弁護士の野島理恵先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
今お話を聞いたところでね、一番気になったのがお母様の遺言があったのね。遺言がね、
はい、
でそれはいつ書かれたものでした。
ここにちゃんと日付書いてありますが、今からですと4年前ですね。
4年前。
はい、
お母様は最後までご自宅で元気にでお過ごしだった。
亡くなった時は施設ですね。
亡くなった時は施設だった。
あの2年半施設の方に預けられまして。
なるほど、
はい。
じゃあ遺言を書かれた時には、遺言を書かれた時にはまだご自宅にいらっしゃった。
ま、実家にいたと思います。
じゃあ頭もまだはっきりしてらっしゃって、まあまあそれなりにものは分かっていらっしゃったのかな。
文字もちゃんときちんと書かれてますし。
なるほど。
ただこれがあの封書に入っていたとかそういったものじゃなくて、
うんうん、
亡くなった後で3日前に兄から、まあ、郵送されてきたんですけどね、その写しが。
まあ、その基本的にはこれは遺言っていくつか種類があるんですけれども、
はい、
お母様がご自分で書かれたものであれば、自筆証書遺言ってことになると思うんですね、
はい。
そうなると裁判所で検認っていう手続きが必要になって、
あ、それであの相続人が立ち会ってあるんですよね、
うんうん、そう
こういうの開かなくちゃいけないんですよね。
まずね、それをやられた方がいいかなと思うんです。で、仮に、まあ、この遺言がお母さんの本当の遺言で検認手続きが出て本当にね、そのお母さんの遺言だということになって、ね、じゃあ全部お兄さんに行きますと、
はい、
いう話になったとしても、その、ね、あの、あなたに全く何の権利もないかっていうとそうではなくってね、
はい、
聞いたことあると思いますけれども、あの遺留分っていうのがあるんですよね。
はい、わかります。
うん、それはあのご本人お持ちだから、あの遺留分の分だけでもお兄さんにくれないかっていう交渉をされてみるのが一番いいのかなというふうには思います。
はい、はい。
まあ、この後の進め方として、やっぱりそのまず遺言の本物を見せてもらうためにも検認という手続きをまずして、みんなでそれを確認するっていうこと、
はい、
それと、まあ、お母さんが残した遺産っていうものがどれぐらいだったのかをしっかりしないと、その遺留分のね請求をするにしても、はい、一体いくらがこう遺産の全部なのか、はい、本来だったらあなたの取り分はいくらなのか、
はい、
遺留分がいくらなのかっていう計算がちょっとできないので、はい、まずやっぱり遺産の全部がいくらなのかっていうのを、まあ、お兄さんに見せてもらう、
はい、
その手続きまではまあご自分でやった方がいいかなというふうには思います。うん、
はい、あので、一つ考えてますのは、
うん、
あの家庭裁判所のですね、
うんうん、
調停ですか。
はいはい、そうなりますね多分、うん、
これにお願いしようかなとも今考えてるんですけど、
うん、そうですね、あの、まず検認は多分まあしなきゃいけないっていうのが一つと、うん、それからあの火災の調停ね、
はい、
家庭裁判所の調停だともちろん弁護士頼まなくても、あのご自身たちでも起こせますし、あの安くできることは間違いなくって、
はい、
だから一度そこに相談に行かれてもいいと思うけれども、
はい、
なんかまあここまでこじれちゃうとやっぱり弁護士の先生つけた方が楽かなっていう気はしますけどね、
う
ん、
ああそうですか、わかりました。
うーん、
一度それも検討してみます、
うん、まあ、ただその兄弟の間のことなのでね、
い
きなりボーンと弁護士が入って通知がいっちゃうと、
そうですね、
お兄さんもなんだいきなり弁護士入れてってなっちゃうかもしれないからすっきりするためにもしっかり法律的に正しくやろうということで弁護士を入れるから弁護士の先生から連絡いくかもしれないからよろしくねって一言言っといた方が、まあスムーズだろうなとは思います、
うん、そうですね、
うん、
はい、それはじゃあそのようにしてみます。
そうですね、
もしもし、
はい、
まあ、というわけで順番があるようですね。
はい、もう辛労ばっかりで
いやいやいや、まあ、なるべく明るいことも考えて、はいはい、まだまだ64歳ですよね、ま、
はい、そうです、
これからですから、あらゆることが、
まあ、家庭の中は円満にいってますので、
はいはい、
それだけが救いですけど、
はい、あ、はい、じゃあよろしいですか。
あ、ありがとうございました、
はいはい、失礼いたします、
はい、失礼いたします、
失礼いたします。